初めましての方は初めまして、こんにちはの方はこんにちは、月浦みのりです。では今回オナニー事象に関してフリートークをするということで始めさせていただきます。まずお名前と収録にあたっての意気込みをお願いしますということで、先ほども申し上げた通り、月浦みのりと申します。ツイッターネームってあれですか？でも ID ってこうなんか言ったりしないですよね。一応ツイッターも同じ名前です。はい、お月様の月に浦和の浦で、みのりっていうひらがなですね。はい、よろしくお願いします。年齢を教えてください。年齢、30歳です、ちょうど。はい、2021年の段階で30歳です。あー、年取りました。次、髪型と髪の毛の色を教えてください。今はまたちょっと切っちゃったんですけど、このご依頼をいただいた時では、ボブで、もともとアッシュ系のグレーだったんですけど、最近ちょっと色が抜けてきてるので、ちょっと焦げ茶っぽいかもしれない。顔の特徴とチャームポイントを教えてください。顔の特徴、一応目元にほくろがありますね。芸能人に似ている？あれです、神木隆之介くんに似てるって言われることがありますね。どういうことなんでしょうか。はい、じゃあ次外見的な特徴を教えてください。外見的な特徴、身長は167、8っていうちょっと高めなんですよね、昔から。バストは、DF あたりです。最近測ってないダメなんですよ、本当は測らないとダメなんですけど、最近測ってないですね。体で自信のあるところまたは気に入ってる箇所はありますか？自分で自分の体の好きなところですか？ないって言ったらこれつまらないので、私が自信があるわけではないんですけど、お付き合いした男性とかに言われたのは、私おっぱいがですね、結構大きくて、で、すごい柔らかいらしくて、触っててすごく気持ちいいって言われます。ねえ、これ、これでいいのかな？ちょっと恥ずかしいな。次行きましょう。好きな食べ物、苦手な食べ物は何ですか？青じそが苦手です。青じそ苦手ですね。青じそダメです。いや、昔ほどはそんな苦手意識減ったんですけど、私が一番許せないのは、お寿司屋さんに行って、カルフォルニアロールっていうのがあるんですけど、カルフォルニアロールを頼むとですね、なんか内側に海苔っぽいのが入ってるんですね。中にも海苔入ってるんだと思って食べたら青じそだったんですよ。あれも絶対に許さないです。松代まで呪いますよみたいな勢いですごく恨めしかったですね。頑張って食べましたけど。で、好きな食べ物は、私出身が茨城なんですよ。なんで、それだからっていうのもおかしいんですけど、納豆好きです。ほぼほぼ毎日納豆食べてますね。あとなんだろう。最近イベリコ豚が好きです。でもやっぱり一番好きなのは、イクラですね。はい、イクラ大好き。もう毎日食べれますね。では、次行きましょう。座右の銘、好きな言葉を教えてください。座右の銘、一石二鳥一石二鳥はいい言葉ですよ。好きです。パッと出てきたのが弱肉強食か一石二鳥だったんで、一石二鳥の方がなんか柔らかいじゃないですかなかなかね、私のズボラな性格も出てていいかなと思ったので、一石二鳥選ばせていただきました。続きまして、普段はどんな服を好んできますか？ということなんですけど、普段、 ルームウェアとかだと、あのダボダボのパーカーとかですね。外着は、なんだろう。私はあの体型にあまり自信がないので、ちょっとこう、ゆるいやつとか、あとは重ね着系とか、そういうのを好んで着てます。はい。スカートは基本履かないですね。あの本当になんかボーイッシュな感じの服装が、多いです。普段はどんなお仕事をされていますか？ああ、普段か。一応私、ティーンズラブっていう女性向けの成人向け少女漫画、恋愛漫画がありまして、そちらの漫画家をさせていただいております。で、それと、あの、並行して声優のお仕事もお受けしております。まあ、最終的には声のお仕事でね、あの、生活を潤せるようになったらいいなぁと思いながら、あの最近はサークル活動も始めようかなと意気込んでおりますので、あのぜひね、見かけた際はよろしくお願いします。続きまして、声の活動経験はありますかということで、一応ですね、17、18ぐらいの時に都内の声優専門学校に通い始めて、でその後に事務所さんに 1,2 年ぐらいお世話になった後フリーランスになったんですけど、そうですね、企業さんのアプリケーションだったりとか、あとは、なんだ、その企業さんの、あ、なんだろう、この紹介ムービーの、なんだろう、ナレーションみたいのやらせてもらったり、今は成人向けオンリーで、あの、いい声さんなど経由してフリーランスとして受けさせていただいております。で、それとは別に、また別名義の方で、あの、少年声を生かした少年詰めシチュエーションボイスドラマなども作っております。はい。まあね、声優学校とか事務所に関しては、私、あの、プロの声優になるためじゃなくて、あの、同人作品を作る際に、このフリー声優としてやりたくて行ってたんですね。いやー、もう同期の人にはとてもじゃないけど言えないですね。内緒ですよ。はい。では次、趣味、特技は何ですか？趣味はですね、あ、歌うの好きですね。歌ったり、あとはやっぱ演技が好きかな。あ、最近は、あの、最近はっていうか、まあ前からそうなんですけど、まあ時間ができてきたので、あの、お菓子作りなんかも好きです。最近作ったのだと、あの、ロールケーキがすごく上手にできて、美味しかったです。美味しかった。あと友達に勧めてもらったっていうか、紹介してもらった、あのパンケーキミックスにすごくハマってて、あのホットケーキじゃなくて、本当にこう、ふわふわのスフレパンケーキが作れるミックスがあって、あ、ダメですね。この話をしだすと止まらないです。まあ、とにかく、お菓子作り、ハマっております。続きまして、二次元に関する活動をしたことはありますか？ということで、まあ、先ほども出たんですが、まあ、そうですね。同人音声作品。今までは少年ボイスを中心にやってたんですよ。っていうのも、私はあの、あんまり、この、声とか、あとは女性声、女性演技っていうのに自信がなくて。まあでも、ね、もうそろそろ年も終わってしまうし、何か挑戦してみたいなということで、いい声さんで、こう、ポロッとちょこっとだけやるみたいな感覚で、ね、窓を設けたら、いろんな方が、その、見つけてくださって、まあそう、今回の件もそうなんですけど、いや、嬉しいですね。まあなので、あの、女性声も含めて、今では、一応やらせていただいております。では、まあ他だと、コスプレはですね、男装ですけど、かつてやってました。若かりし頃やってました。20代とか10代とか、あ、あと、女の子だと、あの、あ、これ名前出していいのかな？あの、某日暮らしの緑髪の、お姉ちゃんとかやってましたね。あと、一回だけ、とある SOS 団団長とかもやってました。はい。まあ、最近の、まあ、近況っていうことなんですけど、近況だと、ちょうど今この収録をしている日にですね、個人の販売作品の方の収録もさせていただく予定となっておりまして、実はですね、あれなんですよ。今回のシナリオは、私一人で書いたものではなくて、 冒頭導入トラック、始まりのストーリー部分ですねを私が書いて、でその後半のエチエチトラックから終わりまでを専属のライターさん、夏八木さんという方なんですが、その方に書いていただくという二人三脚形式の執筆となっております。はい、すごくすごくエッチに仕上がったんじゃないかなと思いますので、ぜひこの声を聞いて気になった方はツイッターなどぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後は3連続の質問です。順番にお答えください。はい、理系？文系？文系。文化系？運動系？これ難しい。一応運動もやってました。やってたけど根っからの文化系どちらかと言ったら S? M? 相手によりますね。なんかいじめたいなって思っちゃうような人だといじめたくなっちゃうし、なんかなんだろう、こう普段は優しい人に、なんだろう、今回オナニーの話なので言ってしまうと、こうエッチなことをするときとかはちょっと意地悪なこととかをされたりとか言われたりとかするとドキドキしちゃいますねはいはい、というわけで自己紹介は以上となります。はい、ありがとうございます。では早速オナニーに関する質問に答えていきたいと思います。はい、まずオナニーは好きですかっていうことでそうですね、嫌いじゃないです。好きかな、どのくらいの頻度でオナニーをしていますか？どのくらいの頻度？わからないな。でも結構してるんじゃないかな。特に夜の寝る前とかってすごいムラムラしちゃうのでね、しちゃうので、深夜ってエッチの漫画とか CG 集とか読みたくなるんですよ。で、私のタイムラインってすっごいエッチなイラスト流れてくるのでそうですね、割と結構な頻度でしてるんじゃない？週に何回かはしてる気がする。わかんないすいません。1回行くまでにどれくらいの時間がかかりますか？どれくらい？でもそんなに時間かからないです。最短5分以内とか、息具合にもよりますけどはい、私これご依頼いただいた際もお話ししたんですけど、私のオナニーレベルって本当に低レベルなのでこれ参考になるのかわからないですけど、5分以内とかそんな感じですかね。はい、1日のオナニーの最高記録を教えてください。1日の間に行った回数、どうだろう、最高記録どうだろう。でもそんなに、私一回行っちゃうと満足しちゃうので、行っても2回とかくらいかな。だいたいするの昼間じゃない昼間じゃなくて夜寝る前とかにこっそりするので、それで2回するときはたまに時間があるときは昼間に1回とか恥ずかしいな。そんな感じです。はい、自分はオナニーをする方だと思いますか？オナニーの初級者、中級者、上級者のいずれだと思いますか？初級者いや、誰がどう考えてもね、初級者なんですよ。これこの後詳しく話す場面があるっぽいので、ここでは伏せますけど、初級者ですね。本当に 下手したら中学生レベルとか、そんな感じなんじゃないかな。え、これ理由なぜそう思いますかって、これすごく難しい質問ですね。なぜ、うん、割と私その基本なんだろう、手とか、いわゆる指とか、あとは中に入れる感じの中行きタイプじゃないんですよ。なので本当にその外側からの刺激だけで行っちゃう感じなので、うん。次行きましょう。はい。普段はどんな妄想、シチュエーションでオナニーをしますか？どうだろう。私基本あんまり考えないんですよ。その、誰かにこういうことをされてると興奮するとか、ないですね。もうただただその、気持ちよくなる瞬間を待ちながら無我夢中でオナニーするみたいな。それもそれでどうなのって感じかもしれないですけど。うん、意外とオナニー中は妄想とかしないですね。うん。なんか大好きな人を想像しながらオナニーするとか、そんな可愛らしいオナニーじゃないです。本当にただただ、こう、絶頂を目指して、こう、夢中でオナニーしてる感じですかね。はい。次。どんな方法でオナニーをしますか？どんな方法か。ですね。これ本当に一種類なんですよ。私、電話を使うんですね。電動マッサージ機って言うんですか？はい。あれを、もう、いつでも使えるように、こうベッドの隅っこにこうちょっと隠してあって、私のベッドってコンセントを挿すところがあって、なんでしたくなったらそこにコンセント挿してやるんですけど、そうですね、基本的にオナニーをするときはまあおまんこというか、まあクリトリスなのかな、もうほんと一番敏感なところにずーっと最初から最後まで電話を当て続けているだけなんです。ね？低レベルでしょ？これ、他の声優さんとか、やばいですよね。私が幼稚すぎてっていう意味です。きっと皆さんね、すごいがっつり、中行きとか、乳首行きとか、するんじゃないかなって思うんですけど、もう私そこだけなんです。もう気持ちいいところだけ、一番敏感なところだけをずーっと電話でやり続けますね。うん。何の話してんだろう。いやでも本当にそんな感じです。なんだろうな。もう本当にベッドの中でちょっと見えないように布団かぶって、で、こう足をいわゆる M 字ですよね。に開いて、で、電話をこう当てる感じ？いや、でもちょっと、これ欠点があって、ですね、私これをやってから、電話じゃないといけなくなっちゃって、電話じゃないといけなくなっちゃった。このオナニーとか関係なく、電話ぐらい、こう、おまんこに激しい刺激というか、そういうものがないと生きづらくなっちゃって、気をつけてください。例えば女の子にこうしてあげるときとか、電話使いすぎるとですね、逆に電話が癖になって、電話じゃないと生きづらくなっちゃう場合もありますので、気をつけてください。はい。何の忠告だろう。次。性器と胸について教えてください。形や色。今自分のおっぱいを触って確認してるんですけど、どうなんですかね。多分手から溢れるかも、ちょっとだけ収まりきらないかもしれない。うん、形ってなんだ。形、 あ、でも形じゃないですけど、触った感じは多分ふわふわっていうかむにゅむにゅというか柔らかいです。まあそりゃそうだ、おっぱいだから。乳首や乳輪、乳輪はそんなに大きくないです。うん。で、乳首もそんな大きくはないけど、どうなんだ、結構敏感なので立ちやすいかもしれないですね。クリトリスの大きさは自分であんまり見ないのでわからないですけど、結構ね、陰毛が多いんですよ。だからこまめに処理しないといけないんですけど、やりすぎると私敏感肌なのでチクチクしちゃって、だからあんまり剃れないんですよね。結構濃いですね。行った時の感覚を教えてください。行った時の感覚か。え、もう真っ白ですよ。うん、もうなんか本当に気持ちいいでいっぱいになるっていうか、うまく喋れなくなっちゃいますね。うん、もう本当にもう頭の中真っ白で熱くて、もう本当ぼーっとしちゃいます。はい。最近いつ頃ナニーをしましたか、どういった内容のナニーでしたかっていうことなんですけど、どういった内容でまあよくやるのは、まあ何も考えずっていうのもありますけど、アダルトビデオをこう見ながら、聞きながらかな。私女性の、なんだろう、喘ぎ声を聞くとすごく濡れるので、女性のね、こうエッチに乱れているやつとかを聞きながら、こう流しながらね、耳元で流しながら電話当ててやってます。はい。なんでだろう、なんかこう感じているようになると、こうなんか同調するんですかね。なんか聞いてるとすごいこうゾクゾクするんですよね。うん。でも私あれなんですよ、そういう時は、そういう時に聞く、見る AV はあんまり男の人が喋ってないやつが好き。うん。ひたすら女の子が一方的に侵されてるやつとかが好きですね。うん。はい。だから本当にシチュエーションボイスとかで、ひたすらあえいでるだけのボイスとか欲しいです。はい。何を言ってるんでしょう。じゃあ次。お気に入りのおもちゃはありますか？電話。一応ディルドも買ったんですよ。買ったんですけど、なんか、合わないですね、あんまり自分に。いや、気持ちいいは気持ちいいんですけど、どうしても自分でやると手を止めてしまうので、なんかいけないんですよ。人にこう動かしてもらわないと。だったらエッチしろよって話じゃないですか。はい。なので、使ってない。もうなんか綺麗に洗って、オブジェクトになってます。オブジェになってます。はい。同性におすすめしたいオナニー方法ありますか？むしろ教えてください。私は本当に、本当にひたすら、電話です。電話気持ちいいよ。気持ちいいよ。うん、気持ちいいですよ。結構なんか痛いっていう人もいるんですけど、あれは本当に強さの問題もある気がします。本当になんか最初は、なんだ、もう足はもう本当 M 字開脚で全開にして、で、電話を、最初弱めと中ぐらいの間ぐらいで当てて、でちょっと感じ始めてきたら、ちょっとね、その状態で強さは変えないで、こう、擦るんですよ、電話で。で、そうすると、もう本当に、どんどんどんどん気持ちよくなっていくので、でそこからもう、痛くならない範囲、気持ち、痛気持ちいいぐらいがいいのかな、ぐらいの強さにして、ずーっと当て続けるんですよ。気持ちいいですよ。はぁ。 恥ずかしい。同性や異性のオナニー事情は気になりますか？どうだろう。あんまり気にならないかな。あ、でも、あれですよ。その、女性としてっていう意味ではそこまで気にならないですけど、こう作品を作る上では気になります。はい、聞いてくれる人がどんなオナニー好きなんだろうとか、どんなオナネタが好きなのかなとか、なんかこう、こういうシチュエーションを聞きながらとか妄想しながらオナニーするよとか、ね、そういうのはやっぱ気になりますね。はい。
初めてオナニー体験談または記憶にある最初のオナニー。
年齢はちょっと覚えてないんですけど、私あれです。シャワーですね。シャワーって、こう、まあ、家によっては結構水圧が弱かったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、シャワーを当てるときに、ただこう、水量を増やして、こう、当てるんじゃなくて、あれって、この、シャワーが出てくる吹き出し口って言うんですか？あそこを半分だけ手で押さえると水圧がやっぱ上がるじゃないですか。それで当てると気持ちいいっていうことにある日気がついて、それからしばらくはもうそのいわゆる多分未成年の時だったんじゃないかな。その時はもう本当にひたすらしばらくシャワーオナニーばっかりしていましたね。はい。続きまして、思春期の同じ、噛んだ。思春期のオナニー事情についてお話しくださいっていうことで、まさに今のですよね。シャワー当てたりとか、あとは、そのペン、マジックとか、ちょっと太めのやつとかを、おまんこに入れたりとかはしてましたかね。でもあれってちょっと物足りないんですよね。そう。指とそんなに太さ変わらないと、あんまり変わんないんですけど、でもちょっと指を入れるのは怖くて、それで、ペンとか入れて、ぐちゅぐちゅしてましたね。今思うとね、普段使うもので何やってんのって感じですけど、やってました。他になかったんだもん。自分の中で一番特殊、または背徳的だったオナニーを教えてください。そうですね。私基本、母親と部屋が近くて、だから、その、母親が、もしかしたら起きちゃうかもしれないじゃないですか。そんな環境下で母親が寝てる間にそのね、オナニーをしたりとかするのはすごくドキドキしたし、私の中では背徳的だったかも。うん。あとはまあ人によってはテレフォンセックスって言ったりとかもしますけど、電話で指示されながらオナニーをするっていうのも結構自分的には背徳的だったかな。近しい人を置かずに妄想の種にして、オナニーをしたことはありますかっていうことで、ないですね。本当にもう基本無我夢中です。はい。自分でも驚くようなこんなネタでオナってしまった、なんでこんなので言ってしまったんだというオナニーはありますか？え？いや、割とそこに関しては一般的な気がします。私、AV の話になるんですけど、私、痴漢物がすごく好きなんですね。痴漢物がすごく好きで、痴漢物の AV とか、あと漫画とかを見ながら、漫画見ながらオナニー、いやでも、男性の方とか多分分かる人いるんじゃないかな。そう、漫画とか見ながら女にしたりします。はい。そうだな、痴漢も好きだし、あとなんだろう、 まあさっきね、こう近しい人でってありましたけど、近しい人ではない仮想の存在ですけど、その結構先輩後輩ものの漫画とかそういうものとかで結構エッチな気分になったりとかもしますね。うん、最近はお隣さんブームです。あの主人公がお隣のお姉さんとエッチなことをしてしまうっていうのが大好きです。はい、こんなオナニーをしてみたいというのはありますか？私すごい気になってるのがあって、あのオナニーのなんだろう、そのおもちゃでこう自動的にこうピストンしてくれるバイブとかディルドとかあるじゃないですか。あれ一度やってみたいなとは思うんですけど、なかなか手が出せないです。はい、結局最初の方で話しましたけど、自分でやると手が止まってしまう、疲れてしまうっていうのもあって止まってしまうので、ただ先日とある動画サイトさんで、エッチなね動画サイトさんで、ピストンを自動的にこうしてくれて、それをただ一方的にこちらが受けて気持ちよくなるっていうおもちゃがあって、あ面白いと思ってちょっと気になってます。はい、もし好意を見られる、声は聞かれるという状況でオナニーをすることになったら、あなたは興奮できると思いますか？そうですね、恥ずかしいと割と興奮したりすることもあるので、聞かれるのとか、まあその指示をされたりとかっていうのは割と嫌いじゃないです。はい、次、オナニーした方がいいですか、しない方がいいですか。うん、いや、した方がいいとも言えないし、しない方がいいとも言えないよね。本当になんかねえ、その人それぞれだけど、でもしたいと思ったらした方がいいんじゃないかなって思います。うん、いやまあ嫌な話ですけど、まあ、それでね変に我慢してね、危ない道に足を踏み入れちゃったりとかするぐらいだったら、自分の部屋だったり、まあ、好きなところでって言っても、まあね良識の範囲内で好きなところでね快楽にふけるっていうのはありなんじゃないでしょうか。うん、いいと思います。では最後に、今日はオナニーしますか？どうかな？今日、でも私結構眠れないとか眠りにくい夜ってオナニーするんですよ。なんでもし今日眠れなかったら、するかも。質問は以上となります。お疲れ様でした。ということで、こちらこそありがとうございました。お疲れ様です。それでは最後に、収録の感想とこの音声を聞いている人へ一言お願いしますということで、はい、改めまして、月浦みのりです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。私ですね、基本的にその喋り方っていうのがあんまり変わらないんですよ。声の出し方が演じている時とそこまで変わらないので、もしかしたら、求めてる感じと違うんじゃないかなっていう感じで、ね、ちょっと不安になりながら最後まで収録させていただいたんですけど、どうでしたでしょうか。はぁ、こんな話多分、もう今後しないんじゃないかなってぐらいドキドキしました。基本的にその、ね、実演とかはお断りしているんですよ、今のところ。はい。お断りしているんですけど、今回実演ではなくて、まあ、オナニーについておしゃべりをするっていうことでお受けさせていただいたんですけど、恥ずかしいですね。でもなんか改めて口に出して、あ、私こういうの好きなんだなって再確認させられました。でもいいですよ。それでですね、まあ、宣伝をしていいということなので、改めまして、いろいろ宣伝させていただきたいと思います。まずですね、私、いい声と というサイトさんにて声のお仕事をあげたまっております。個人間のご依頼も全然 OK ですし、サークルさんのご依頼などもお待ちしております。基本的には成人向けオンリーで今のところはお受けさせていただいておりますのでね、ぜひぜひ興味がございましたらサンプルなども掲載されておりますのでチェックしていただけると嬉しいです。はい、また2021年の年末に出せれば年末、まあ遅れても2022年の1月頃にですね、初めての自主制作の男性向けシチュエーションボイスドラマを販売します。はい、まあ二人三脚で台本を執筆させていただきまして、今回は何度も何度も就活に失敗しているお兄さんを、純粋にそのお兄さんのことが大好きな、ご令嬢がですね、お兄さんを拾いまして、エッチな世話係に、こう、なりませんかって雇うところから始まる、エッチなシチュエーションボイスドラマで、相互片思いものとなっております。はい。ぜひね、少しでも何か惹かれるものがあれば、確認していただけると、チェックしていただけると嬉しいです。ツイッターの方で、随時、いろいろ更新したりとか、新着とかね、更新したりとか、あとは、誰でも入れる無料のディスコードサーバーで、ファンサーバーがありまして、そちらでは、そのディスコードサーバーでしか聞けない、エッチなボイスとか、いろんなもの更新してまいりますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。多分ツイッターで月浦みのりって検索すると出てきます。あんまりいないみたいで、うん。出てくると思いますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい。それでは最後までお聞きくださり、ありがとうございました。